こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。ダブル収録世界の中華料理図鑑は、旅行ガイドで知られる地球の歩き方編集室が中華料理を中国の代表料理に限定せず、地域差と世界的な広がりの両面から整理したビジュアル性の高い食文化ガイドである。2022年刊行の本書は349品の中華ルーツの料理を取り上げ、中国国内の地方料理から、移民や交易を通じて各地で変化した料理までを紹介する。四川、上海、北京、江といったよく知られた地域だけでなく、西奥、雲南、紀州などにも視野を広げ、食材、調理法、名称の由来を手がかりに料理の背景を読む構成が特色だ。さらに中国茶、酒菓子、朝食、調味料のミニ図鑑や日本で本格的な味を探すための情報も収録する。レシピ集というより、料理を入り口として人の移動、地域の環境、文化的な需要をたどるための図鑑である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、中国料理を単一の中華とみなさない地域別の整理。本書の基盤は中国料理の多様性を地域ごとに理解させる点にある。日本では中華料理という一語でまとめられがちだが、中国は広大で、気候、農産物、歴史的な交流圏、保存技術が地域によって大きく異なる。本書は四川、上海、北京、コロッティの代表的な料理を抑えつつ、四奥地域や雲南、紀州の料理にも目を向ける。こうした配列は単に名物料理を列挙するためではない。辛みや香りを生かす料理、麺や小麦を軸にする料理、海産物や蒸し料理の比重が高い料理などがどのような土地の条件と結びついているかを読み取る土台になる。料理名、食材、調理方法を合わせて示すことで、知っている人心を起点に未知の地域へ関心を広げられる点も実用的である。海外に伝わった中華料理を理解する前に、中国国内ですでに多層的な食文化が成立していることを示すため、本書における重要な導入部となっている。次に349品の料理を通じて追う伝播現地化のプロセス。題名にある世界のという視点は、中国料理が国外へ運ばれ、移住先の食材、嗜好、宗教観、外食文化に合わせて変化してきた事実に置かれている。本書は中国発の料理だけでなく、各地で独自に成立した中華ルーツのメニューも扱う。例えば日本の中華丼や天津飯、インドで親しまれるアメリカンチャプスイ、カラメルを隠し味に用いる韓国のチャジャンミョンは、原型との一致度だけでは測れない料理である。重要なのは、それらを単なる本場から外れた料理と切り捨てず、受け入れ先の社会で定着するための創意として捉えることだ。現地の入手可能な食材へ置き換え、味付けを調整し、食べ方や提供形式を変えることで、料理は生活の中に根付く。本書はこうした変化を品目単位で可視化し、中華料理を固定的な伝統ではなく、移動と適応を繰り返す食文化として考える視座を提供している。さらに、食材、技法、料理名の由来から料理の背景を読む。本書は料理写真を眺めるだけのカタログではなく、食材や調理の工夫、名称の背景を補助線として料理の理解を深める。中華料理は炒める、蒸す、煮込む、揚げる、発酵させるといった技法の幅が広く、同じ具材料でも工程や調味料の組み合わせによって別の料理文化が生まれる。そのため、料理名だけを覚えても地域による差異や味わいの方向性はつかみにくい。本書の解説は、どのような材料を使い、どんな調理法が選ばれるとかに注目することで、料理を注文したり旅先でメニューを読んだりする際の判断材料になる。料理名の由来も地名、食材、形状、歴史的な連想などと関わる場合があり、名称を手がかりに食文化の層を読む契機となる。ただし、本書の目的は料理研究の専門書のように厳密な学説を展開することではない。多くの品目を横断しながら、食べる前に背景を知る楽しさを伝える点に価値がある。そして、茶、酒、朝食、調味料を含めた食生活全体への視野、中華料理を理解するには、有名な主菜だけでなく、日常の食事を支える飲み物、軽食、甘味、調味料にも目を向ける必要がある。本書は中国茶、酒、スイーツ、朝食、調味料などのミニ図鑑を収録し、食卓を一皿の料理だけで完結させない。例えば、朝食や高知は家庭の生活リズム、屋台や市場の役割、地域ごとの主食の違いを打つ。茶や酒は食事との組み合わせだけでなく、接客や宴席の文化にもつながる。さらに、香味油、発酵調味料、香辛料などへの注目は、料理の味を支える要素を理解する助けになる。こうした周辺領域を入れることで、読者は何を食べるかだけでなく、どんな場で、どのように味を組み立て、何と共に食べるかという食文化の全体像に近づける。個別料理の知識を増やすだけでなく、メニューの背後にある日常性や食習慣を想像させる構成である。最後に、旅の図鑑としての現地コラムと日本のガチ中華案内、地球の歩き方の編集による本書は、料理辞典の情報性に旅の視点を重ねている。 現地で得た食文化の雑学、グルメストリートや店に関するコラムを学び、料理が実際に食べられる場所や状況への関心を促す。加えて日本国内で本場に近い味を求める読者に向け、ガチ中華、マジ中華と呼ばれる店の広がりにも触れる。これは海外旅行で得るはずだった食体験が日本の都市部でも多様化している状況を捉える試みといえる。もっとも読者は本社を店舗情報だけを目的とする旅行ガイドとして受け取るべはずない。中心にあるのは料理の系譜と食文化の解説であり、店や街の情報はそれを現実の食体験へつなぐ補助的な役割を果たす。地域差、現地食材技法の知識を得た上で店を訪れれば、馴染みのない料理に対しても注文の手がかりが生まれる。読む、旅する、食べ比べるという行為を接続する点が本庫らしさである。結論として、本書は中華料理が好きな人はもちろん、中国旅行を計画している人、海外で見かける中華系料理の違いに関心を持つ人、日本のガチ中華店で何を選べばよいか知りたい人に向く。料理人向けの専門技法書や家庭向けレシピ本ではないため、調理を体系的に学ぶ目的には別の資料が必要である。一方で、料理の名前を知っていても、その地域性や成立の背景までは知らない読者にとっては理解の入り口として有用である。中国国内の地方料理を厚く扱った上で、世界への伝播と現地化を追う構成により、本場とアレンジを優劣で分ける見方から距離を取れる。茶酒、朝食、調味料まで含めるため、主菜中心のグルメ本よりも食生活の輪郭を広くつかめる点も特徴だ。豊富な品目と写真を備えた図鑑形式、旅の現場感、日本で試すための動線を一冊に組み合わせていることが、一般的な中華料理、入門書や旅行ガイドとの差別化につながっている。ご支援いただける場合は、地球の歩き方編集室、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。